子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子育てに役立つコーチングについて勝子さんに分かりやすく毎回お話しいただいています。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もうあっという間に6月もね、終わりですけれども、どうですか、体調なんか皆さんどうですかね。
そうですね、この時期ね、梅雨になってますもんね。
そうですよね、ちょっとね、こう天候もあって体調崩されてる方もいるかもしれないですよ、お子さんもちょっとね、うちもあの息子が熱を出したりして、ちょっと不安定な時ありましたけれども、今回も勝子さんのお話を聞いて皆さん元気になってください。
はい、
さあ今回はどのようなテーマでお話しいただけますか。
はい、そうですね、今日はあの学習スタイルっていうことでちょっとお話ししていきたいなと思います。
はい、はい、学習スタイルと言いますと、まあ学校の授業ですとか、家の宿題関係、はい、塾とかそういう勉強するスタイルっていうことですかね。
あ、そうですね。学校で子どもたちが学ぶっていうこともあるんですが、実は大人も学習スタイルっていう言葉を使います。はい、というのが、はい、学習スタイルっていうのをおっしゃったように、本当学ぶときのスタイルなんですけども、何かっていうと、学ぶときに、まあそれぞれその人その人によって、このやり方の方が学びやすいとか、私たちよく言うのは、視覚、聴覚、体感覚っていうようなことでね、感覚、優位感覚、何が優位感覚なのかっていうところをあの話をしながら、はい、コーチングとか行うことが多いんですけども、
はい。
どういうスタイル、どういうところ、どういうやり方をすると学習がしやすいか。っていうところですね。お子さんたちにとってはそう。例えば、大人にとっては仕事をするときもですね、どういう方法の方が習得しやすいか。例えば、資格試験ですとか、仕事を、会社の中で仕事をどう覚えていくかっていうところでも学習スタイルっていう言い方を使います。はい。
なるほど。視覚、聴覚、体感覚ってありますけれども、もうまさにこう、目で見て、
あ、そうです。
覚える。聞いて覚える。それから体感覚っていうのはもう体を使ってっていうことになりますかね。
はい、そうです。おっしゃる通りで。あの、英語でよくですね、ビジュアル、オーディトリー、キネスティックっていうふうに、あの、三つ。まあ、こちらが、この三つがですね、大きくあるんですけれども。まあ、視覚はね、イメージつきますよね。目で見て。
そうですね。
例えば、どうでしょう。幸子さんが、ご自身が、はい、例えば、小学校、中学校、高校の時。
はい。
学習の仕方って、どんなふうに学んでましたかね。はい、
そうですね。勉強の仕方っていうと、そうですね。結構私、目で見て、見たことが割と頭に入ってくるので、
はい、
こう、図になってたりすると、割と覚えてたりして、はいはい、例えばなんですけど、その都道府県を覚えるときは、やっぱりこう、日本地図に書き込んである、はい、ものを見るとやっぱり覚えやすいっていう、はい、多分これが自分のスタイルなんだと思うんですよね。
そうですか。じゃあもう本当に何でしょう、私たちピクチャー型とかよく言うんですけども、
はい、
視覚でピクチャーとして絵として覚えるっていうものもありますし、はい、まあ、本を読んでということで目で追って見る活字型っていうのもありますので、そこの方が強かったりされるんですかね。
そうですね、きっとそうだと思います。
はい。例えば、授業を聞いてってことで、先生の話を聞くとか、何かラジオから聞くとか、今はね、ラジオじゃなくて、本当に YouTube とかいろんなものがあるんですけど、あれは視覚も入るんですが、音ということで、学びをされてたっていうような記憶ありますか？音でもって。
音、そうですね。私ではないんですけれども、お友達のお母さんが、はい、ラジオですごい英語を習得したお母さんがいらっしゃって、
はい、そうですか。
あのお母さんは多分家事とかしながらずっと耳で聞いて、英語習得されたんだと思うんですよね。本当にその耳で聞くことしかやってないっておっしゃってて、でも結構喋れるので、はい、すごい でもすごく合った学習スタイルだったんだと思います。
あ、そうですね。おっしゃる通りです。もう本当にその方はきっと、聴覚優位っていうんですよ。耳というのは聴覚なので、聴覚優位、優位感覚の中でも、聴覚の方が優位で、そこから吸収することが、インプットすることが得意だっていうところなんですよね。今おっしゃった英語の学習でも、私たちでも、例えば書いて覚える、手で覚えさせるとか、あとは読んで覚えるとか、本当にいろんな学び方ってたくさん方法はあって、何が、これの方が自分にとっては、スムーズにいくなとかっていうようなもの、それをちょっとね、見ていくことも大事なんですよね。
そうですね。なんかこう自分に合ったスタイルの方が、こう頭に入ってきやすくて、こう効率的に覚えられるっていうのは
あ、そう
あ
で
り
す、
ます
そう
ね。
です、
自
そうで
分
す。
がどのタイプかっていうのは、こうやってみてわかることなんですか？
そうですね。まずは試してみるってことで、ただ、他の感覚っていうのを知らない場合もあるので、はい、一通り、小学校、中学校、高校とかは、一通りいろんなことをやってみるっていうのが大事でもあるんですよね。
そうするともう一つの体感覚っていうと、昔テレビである俳優さんが、歩きながら台本を覚えるって言ってた方がいた
おお、
んで
そう
す
です。
けど、それはこう歩くっていう体
そうで
の
す、そ
動
うで
作と
す。そうです、そ
覚え
うです。
るっていうことがすごくリンクしてる方ってことになるんですかね。
おっしゃる通りです。本当に体を動かしながら、例えばですよ、その人が心地よいと思うの、リズムがあることなのかもしれないんですよね。
こう歩く、そのリズムが。
そうです、そうです。足を、なんでしょうね、足をこう踏みながら、このリズムを、歩くことによってリズムを取ってるとか、あるいは、なんか風を感じてるときとか、何か体感覚、本当に体で感じるとか、何かに触れるっていうのも触りながら覚えるってこともあるんですよね。
子供がどのスタイルが合うかっていうのは、こう親が見極めることってできるんですか？
そうですね。お子さんが一番試すことは大切だと思うんですよね。ただし、小さい頃からいろんな感覚で遊びに取り入れるってことはできるかもしれないですね。触りながら話をしてみるとか、何かおもちゃを触りながら、あ、子供はそうですよね。なんかおもちゃを触れたりとか口に入れながら、その感覚で、を感じてる、認識してるっていうのがあるので、認知の仕方がどういうふうな認知っていうのもあるんですよね。だから、本当にいろんな方法で一緒に、例えばですけど、子供の時にアニメを、そうですね、テレビでとか YouTube で何かを見るとき、アニメとかを見るときにも、この子耳から入ってるのかなとか、一生懸命見ることに、目で持ってね、見てるのか、一生懸命見てるのかなとか、そういうのもあるし、一緒にダンスして楽しんでるのかなとかね、そういうこともあるので、お子さんの様子を見てて、あ、どっちなんだろうなっていうことで、ちょっと見る意識を持っていっていただいて。で、小学校、中学校とかで勉強するときに、どっちかっていうと、お子さんと学習について、そうですね、よく話ができたりとか、いろんなことを会話ができるの、小学校の時だと思うので、小学校の時に学習の仕方でいろんな学習の方法あるよってことを伝えるのも一つですよね。
なるほど。なんかこう、私たちが子供の頃って、もうとにかく書いて覚える。書い
そう
て
です。
書いてっていう
そう
の
なんで
が多かったと思うんですけども。
す。そうです
そうです
ね。
ね。確かに今いろんな、こう、耳から覚えるようなこう学習教材だったり、機械もあるので、
そうなんですよ。そう
こう
なん
ね、
です。
そのお子さんに合ったスタイルっていうのは、いろいろ見つけられるかもしれないですね。
そうですね。基本的に、分類としては、その優位感覚3つっていう形でいって、いわゆる五感って言いますよね。五感っていうのは、の感っていう意味ですけども、五感の場合、視覚、聴覚、優位感覚、味覚、嗅覚、匂いっていうのがあるんですよね。で、5つあるうち、やっぱり学習スタイルで使うのはこの3つが主なんですね。視覚、聴覚、優位感覚。それで見ていくっていうところで、かつての、親世代ですね。今の親世代の、小学校、中学校での教育っていうのは、教科書とか本を読んで、目で見てるわけですよね。読んで、ノートに書き写して、板書ですよね。板書して。で、 そして先生の話を聞くっていう3つのパターンがあったんです。だけども今の世の中本当にいろんなね、情報が溢れていて、YouTube ですとか、まあ、ポッドキャストですとか、いろんな耳から入ってくる、目から入ってくるもの。あとはダンスも学習の中に取り入れられてますよね。学校教育の中には。体を動かすっていうところとか、いろんなものが増えてきてるので、私たちはつい学習はノートに書いていくものでしょとか、なんか声に出すものでしょとか、いろんなことを思っていても、お子さんにとっては、今のお子さんにとっては、今の時代を生きるお子さんにとっては、いろんな感覚を試してみてるかもしれないので、どれがお子さんにとって一番いいのかな、とかっていうのは、もう対話、お話をしてみることで分かっていくっていうこともありますね。
そうですね。自分の時代しかわからないと、結構その子供の授業参観に行った時にびっくりすることが多くって、私なんかもそうなんですけれども、娘が小学校4年生で、やっぱり行くと、もうかなりこう、パソコンを使ってるわけですよね、授業で。で、発表の仕方も、もう自分でパソコンで、こう、ちょっとした短い動画みたいなものを作って、それで発表したりとかしてるので、なんかかなり、こう、昔とは、その、使ってる感覚が違うんだろうな、っていうのは今感じました。
もう本当おっしゃる通りですよね。本当にいろんな引き出しを使ってお子さんたち学んでるのかもしれないですね、今はね。
そうですね。何かがこう、その子にフィットすれば、なんかその時の学習ってすごく身になるものになると思うので、
そうですね、そう
ね、
です。
なんかこう、お子さんに合ったスタイルがね、あるといいですよね。
ある意味ですね、やっぱりお子さんがマルチで全部の感覚を使ってやれなくても、あ、ここができてるんだなとか、あ、この子すごい視覚から物が入ってきやすいんだなとか、そこ優位性があるところは、もう本当にそこだけでもいいんですよね。いろんなものを混ぜていくってことも大切ですけれども、そうじゃなくって、あ、ここ火入れてて、この子はこういうスタイルで学ぶんだなとか、っていうことを、それはお子さんの、まあ、学習スタイル、学び方なので、そこは尊重してあげて、でも、他の方法を試してみたらっていうような感じの声かけ方とか、そういうことをやっていくといいのかもしれないです。
そうですね。こう凝り固まらずにいろいろな方法を試すように、ちょっとお子さんに声かけするっていうのがいいですね。
そうですね。
わかりました。まあもう6月も後半で、4月から新学期が始まったお子さんたちも、なんとなくこう家に帰ってからの、宿題のやり方とか時間の過ごし方が決まってきていると思うので、ちょっとそこで、あ、こんなやり方どうっていうふうに、親の方から声かけできたらすごくいいですね。
そうですね。ぜひ試していただきたいなと思います。
ポッドキャストの説明欄には、勝子さんの会社のホームページのご案内掲載されています。そちらもぜひご覧いただければと思います。今回のお話はここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。